それでは、マタイの福音書、28章、16節から20節までお読みいたします。しかし、11人の弟子たちがガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そして、イエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかし、ある者は疑った。イエスは近づいてきて、彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなたに命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。それでは、明石若千愛、内藤さんが選んでくれた箇所について、明石と分かち合いしましょう。そうですね。これ、すごく、わかりやすい箇所ですよね、内藤さんね。ですけれども、実際、この、11人の弟子たちが、は、本当にそれに従い、彼らは、殉教の死とか、本当に辛い経験をして、祝福され、天に行かれました、というふうに書かれています。また、その後にも私たちにも、イエス様がおっしゃってますね。私たちも、イエス様を知らない人たち、父と子と聖霊の御名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいて全てのことも教えなさいと。これは私たちにも当てはまると思います。もちろん文章で読むと簡単なんだけども、どうですかね、私たち。もちろん、その弟子たちは一生懸命ね、されて、本当に、この弟子たちによって私たちがこのキリスト、イエス様を知ったと言っても過言じゃないんでしょうと思いますね。本当に。まあ、あと、パウロさんとかに来て、もっともっと、信仰の、成就っていうんですか、そういうことをされます。まあ、それはすべ、本当に、ここから始まり、そして私たちまで続き、そして永遠まで続けるということでしょうね、内藤さん。そういうことですよね。まあ、それを、この、私一人一人、聖霊によって用いられ、実行されたらいいと思います。まあ、でも、私もね、やっぱりね、日本に行ってこう、思うんですけども、イエス様こう、伝える、もう友達が、教会に行かない友達ね、教会の人たちはまあ、クリスチャンですけど、そういった友達じゃなくてですね、知らない人、イエスさんも知らない友達もいるわけですよね。その人たちに、こう、伝えるっていうのは、本当に難しい。反対にこう、その、友達から、イエスさんも知らない友達から勉強させられるっていうか、反対にこう、なんていうか、説教されるっていうか、まあ、要するに自分自身、このイエス様を伝えるということに対して、なんて言いますかね。まあ、自分は自分自身、もともとその、あまりこう、なんていうか、言葉でこう表すっていうのは、できないので、やっぱりその、友達から言わせたら知らない。いや、そうなった時にどういうふうに対応するかとか、お前分かってんの?とかって、 言われたときに、そうね、同意するって言ったら、反対にこう聞いてしまうという、そういうお粗末な、場面もありました。まあ、だから、自分のこの意思じゃなくてね、精霊によって、精霊様、本当に、助けてくださいって、こう、心の中で思いながら、イエス様のことを伝えるという姿勢。それが、必要ですよね、内藤さん。いや、そういうことを言いたかったんじゃないの。ないん
い
じゃ
ち
ない、
振る。
本当は。まあ、わかんないんですけど、これ、皆さんのちょっと、今日の箇所について、意見を聞いてみましょうか。ね、何かありますか？
私、質問があります。
はい、どうぞ。
ここで、バプテスマを受けたとか、受洗したとか、そういうことを書いてあるんですけど、例えば受洗せずに、神様のことを信じて、まあ、教会など通うとか、聖書を読むとか、そういうことをしてたとしたら、その方は救われないんでしょうか？それともバプテスマという、その受洗しないと救われないとか、まあ、ちょっとよく私もわからなくて、その辺が。なんかこう、受洗されたら救われるのか、それとも神様の、こう、教えとかを、まあ、心に留めて、で、神様とつながりたいと、まあ、思う気持ちによって救われるのか、ちょっとよくわからなくて。受洗って、その、神様とのつながりっていうか、私は神様を第一にして生きていきますっていう、そういう宣言ですよね。それがなければ、終われないんでしょうか？っていうことをちょっと今疑問に思いました。
何指さした
いや、
の？
内藤さん。そんなことはないですよね。
いちいち、
こう、
いちいち内藤さんに声が。
違いますってこう横に振るとか、縦に
横
振
に。
るとか。どうですか？私は、まあ、なんか、
うんって言って、なんか今言った？
バプティスマはまた、単なる儀式ですよね。単なるって言ったら失礼だけど、なんていうか、結婚式もそうじゃないですかね。結婚、なんかこう、結婚しようって言って結婚しても、なんかこう、やっぱり式やろうよって。こう、ちょっと、それは、俗っぽいですか。
いえいえ、俗っぽいか、キジさんがどういう考
い
え
や、
方か
そう
聞
か
こ
な
うとと
か
してる
思っ
だけ。
て、どうですか？
だから
そ
い
う
ちい
ですよ
ち振
ね。
る
だ
ね。
から、バプテスマは受けなくても救われてますよね、内藤さん。
だって
縦に振ってください。
20に書いてある。
縦に。
縦
こう、
20に。
もしか、
私は世の
救
終わ
わ
り
れ
ま
て
で
た
す。
ら縦。救
書
われ
い
な
て
くて。
けど、これは弟子たちに
わ
書い
かん
て
ないっ
ある。
ていう意味なのかな、あれ。
ちょっ
ちょっと、
と。
ああ、それが、
ちょっと、なんか、ありま
ああ、
す。
それが、英語のがね、
きついね。
ちょっと、
い
ちゃんちゃんちゃ、違
や、
うん
夢中、
よ。
夢中です。
これ、書いてないのがあって、英語には、括弧で、すべて、いつもあなた方と共にいます括弧で、どういう状況であってもって書いてある。
So, remaining with you perpetually って書いてある。Regardless of
どういうこ
circumstance
と？
だから、
and every occasion。
ここに、この聖書には、日本語の聖書には、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって書いてあるけど、どういう状況であれ、どういう、条件であれって書いてないじゃん。書いてある？新教典に。
私は世の終わりまでいつもあなたと共に。
その中にどういう状況であれって書いてないよ
書い
ね。
てない
英
ね。
語書いてあるもん
書いてんだ。
ここで、
まあ、
remaining
ただそれ
perpetually。
が、でもそれ自
どん
体
な
は、
状況においてもって。
でもそれ自
本当
体
だ。
は救われてるかどうかっていうこととは別やからな。
そうですね。
いや、これってね、この話題で、教派が分かれる話やから。
今日はもうあんの。
でもさ、なんかさ、キジさんのさ、内藤さんをどう思いますか？縦にしてくるか、
横
横
か
ならで
し
お
て。
願いします。それすごいいいアイデアだなと思った話じゃなかった。キジさん、ナイスと思って、そこを思いつかなかったと思って。
なるほど。でも何に関して、どっちの答えを縦に振るのか横に振るのか
要する
は。言う
に、
た、言った、言った。
そう、
キジ
バプテ
さん
スマ
言った。
受けなさい。
受けないと救われないとですか、そうしたら、そうだと思う、救われますよねって言って、内藤さんに、救われると思ったら立て、救われないと思ったら。
そういうことね。
うん、
あ、だから、これって、教派が分かれるほどのトピックで、
うん。
うん。一つはね、教派によっちゃ洗礼を受けることによって、聖霊が下るっていう人たちもいるわけね。
うん。
で、洗礼を一回受けたら、教会から離れようと何しようと救われてるという考え方の人たちもいるし、
うん、
さっきの話みたいに、まあ、儀式としてやる、
うん、
という考え方の人たちもいる。
なるほど。
で、自分の知り合い何人も洗礼受けたけど、信仰も何も持ってない人たちいるよ。うん。
うん。
うん、なんかのノリで、
信
仰してくれた人たちがおるから洗礼受けたとか、全然もう、他に行けないどころか信仰も持ってない人たち、何人も知
ってる。私も知って
る。うん。その反対に、特に日本なんかはね、家庭の事情で洗礼受けさせてもらえんところあるよね。
ああ。
うん。絶対に受けさせてくれないっていう。そういう人たちを洗礼受けてないんだから救われてないって、うちらは言えんでしょ。
うん。
うん。やっぱり、個人的にはやっぱり信仰かなと思うんで。
うん。
でもやっぱり、けじめとか証という意味で、受けれるんだったら洗礼を受けた方がいいかなっていう。
うん。
やっぱりどっかで線を引くのに、洗礼を受けてないと教会員になれないっていう決まりとかはあるのはしょうがないっていうか、
うん、
でないと、洗礼を受けてないのに、教会員、なりすまし教会員みたいなのも、ね、某カルト団体が、キリスト教会にそういう人たちを送り込んだりする。で、内部から破壊していくってこともあるんで、
うん。
だから、線を引くという意味での洗礼はあると思うけど、
うん、
個人的には洗礼こそがとは思ってないかな。
うん、
でもそう思う人たちもいるし、それで議論になることも多い。で、適齢か神霊か、絶対、もう洗礼だったら絶対水かぶらなきゃいけない、水の中入っていかなきゃいけないっていう考えの人たちもおるし、多くの教会は雫垂らすだけで洗礼っていうことにしとる場合もあるし、うん、うん、まあ、それもまた考え方が分かるし、だからそれだけでいろんな教派に分かれるっていうことで、
うん、
うん、それはそれで、まあ個人的にはね、とにかく信仰、うん、とは思ってる。まあ、うん、それは答え出すっていうよりも、自分はこういう考え方っていうのを持ってればええんじゃねえかなと思うけどね。
うん、
どうせこれでみんな分かれてんだから、バラバラに。
結局、神様と直接のそのパーソナルリレーションシップを持ててるかっていうことも大きいのかな、じゃあ。
ことも大きいとか、それが一番大事だと個人的には思うけどね。
なるほど。
だからさっき言ったように、日本人なんか特に家庭の事情で洗礼を受けさせてもらえないっていうのが多いから、うんうん、そういう人たちクリスチャンじゃないって言えないでしょ。
うん、うん。うん、そっか。
これ、でもちょっと思ったんですけどね。私もそういう考えだと思いますけどね。何だ、洗礼を受けたから、救えたっていうのはちょっとおかしいなっていう。
うん。
ただ、これイエス様が言ってますよね。彼らに、父と子の洗礼の、聖霊の名によって、洗礼を授け、これ弟子たちに言ってるんですよね。
うん。
だから、すごい大事なことだと思うんですよね。洗礼っていう。うん、それだけは、思います。
うん、授けだからね。受けろって話じゃないからね。
ああ、
うん。でも、
授けっていうことは、
弟子たちには授けなさいっていう。だから、受けなきゃいけないっていう意味じゃないんだけど、それとは別に、バプテスマのヨハネの時に、イエス様がヨハネから洗礼受けるんじゃん。ね、あの時に。バプテスマのヨハネからね。
うん、
で、
そうだね。
うん。なんか確かあの時に、なんか、これ真似るって言い方おかしいけど、模範としてイエス様が洗礼を受けたっていう、
ね、ああ、そうだね。
ことになってるじゃん。
はい。
だから 儀式かもしらんけど、すごい大事な。うん、ジョーさんが言ったのは、あの、イエス様ってそんな、しきたりとか儀式で、あれしろこれしろってほとんど言っとらんけど、うん、生産式と洗礼に関しては、
うん、
手本っていうか模範を示したっていうようなことをジョーさんに言ったんで、この二つだけは本当、あの、イエス様が稀に、ね、手本というか、そういうので示したことだっていうのを、
うん、
と言ってね、あの、さっきのように、洗礼を受けることが、イコール信仰とは思わないんで、
うん。
思います。
うん、あ、いや、あの、言おうとしたのは、私の友達も、洗礼、受洗 してるけど、なんかよく、さっきの久さんが言ったように、なんかこう、よくわからず受洗して、で、結局その、神様とのつながりを今大切にしてるかとかって、じゃなくて、もう受洗しただけで、日本に帰って、で、今は別に、どっちかというとその教会とかクリスチャンとかそういうことから離れて生活してるから、どうなのかなと思ったりしてて、うん。
まあもう一つ気をつけなきゃいけないのはね、もうあくまで個人的な考えやけど、洗礼を重視しすぎたら今度行いを重視することになるよね。
うん。
うん。そうだね。信仰よりも行い、なんか免許証もらいましたみたいな感じになってしまう可能性があるわけよね。
うん。
うん、それは気をつけんと、洗礼洗礼洗礼確かに大事やけど、それが一番の優先順位じゃないっていうことだね。
うん。うん、じゃあ、あの、また質問なんだけど、皆さんの優先って何ですか？最優先にしてるもの。
するべきこと、それともしてること、うん、
するべきことに
してる。だと思うことやろ？
うん。
はい、どうぞ。何をトッププライオリティに持ってくるべきだと思うか？信仰生活の中で。
まあ、神様が一番と。
うん。
それから、まあ、イエス様言ってるし。自分のように人を愛しなさいという、それが一番大切なことですと
言い
ますけれども、まあ、それが、やっぱりね、自分自身、それを忘れるときにやっぱりなんかヘマをする。なんかやっぱおかしい。例えば友達と話してるときでも、自分がこう来てるから、こうさーっと来て、もうイエス様は、まあ、とイエス様ちょっと、ちょっと俺これ言わせてくれって言うと、イエス様をどかしてね。そういうことを してないみんな。どうですか、
うん、してする。
なんかそれが、やっぱりね、友達とか、家内とかね、話すときとかね、ありますね。で、後でこう気づく。あ、それ、あの、小さいことだったらいいんだけどね、大きいことでなったら本当に後の祭りで済まされないよと。わかります？
うん。
命に関わることとかあるじゃん。そういう。
うん。
本当にその人が、本当に傷ついちゃう。もう一生こう、あなたのことを恨みますと。そういう人もいるから、自分中心になったら怖いところがありますよね。
うん。
そうですよね、内藤さん。
難しそう。
難しいね。
いや、難しそうな顔してるって
言
って。
そうか。はい、じゃあ今日はおとなしいね。
いや、おとなしいじゃないですか。別に、うん。トッププライオリティっていう。このトッププライオリティっていうのはあれなのかな。自分はクリスチャンとしてここは譲れないっていうところと、すると自分が生活の中で、これは大事にしているということです。
うん。
うん。どっち？
クリスチャンとして、うん、なんていうか、うん、最優先にして生きるべきこと、
うんうん
うん、かな？私の聞いてる方は。例えば、クリスチャンとしてはこれが、まあ、最優先に、うん、するべきだと思っていること。ってなんだろうっていうか、うん、皆さんの意見をちょっと聞きたかった。 私もさっき岸さんとが言ったように、神様を第一にして生活すること、自分の意見とか、まあもちろん、ちょっと暴走したりとかすることもあるんだろうけど、なんかこう、常に神様に聞いて、なんかこう前進することかなと思ってんだけど、皆さんはどうかなと思った。
私はね、じゃあね、私はね、罪の告白を大事にして、っていうのをね、なんか私さ、こういつも考えるタイプだから、考えてこう、あれあれあれ、今度扱いしてって言って、忙しいのね、私の頭の中で。それでね、で、それを神様が私を客観的に見たときに、なんか私が、いつも忙しく考えていたら、神様の、ね、の話なんて聞けないだろうなと思うし、さっき言ってた記事さんみたいに自分でこう言いたいこと言っちゃうってこと、きっとあるだろうなと思うから、なんかね、神様にもね、いつも、いいこと悪いこと全部含めて、神様は私をこういうふうにして考えていますとか、それから仕事行く前に今こういうふうにして、ちょっとこういうふうにして緊張していますとかいうふうなこと。それで、まずこう自分の中で、自分の中で頭が忙しくなっている。緊張にしてもそうだし、嬉しかったこと、嬉しいと思うことにしてもそうだし、それで、神様の方向けないっていうことになるから、だから、こう、何かこう、あるっていう時に、神様に常に自分の今の状態をこうですって言って、告白するのね。で、これが自分の中の思い込みであるかもしれないっていうふうなことがあるから、だから私、神様はこう、それをこう、全部告白してしまって、思い込みじゃ、思い込みをなくして、まっさらに神様と向き合うことができますよ、っていうふうなことで、その、向き合うために神様にずっと告白して、私はこう、っていうふうに、いうのを大切にして。
ちかこさん。
そうですね、
私も振られ
た
指名されたよ。
だって
そっちの振られたじゃなくて振る話を振るって言うの
そうですね、私もそうみんなと、まあ、だように神様なんだけど、やっぱりどうなんだろう、 やっぱりその神様って言いながら、やっぱり論文の毎日じゃないけど、こうやっぱりいろんなことを神様からこう学ばされるというか、あとで、こう、ああ、こういうことだったのかっていう、なんか、うん、なんかそれもやっぱり神様がやっぱりいるんだなっていうことを、そうやって振り返さされてくださるっていうことも、やっぱり神様が必要で、ちゃんとそれを示してくださってるんだなというのが、わかるっていうこともやっぱり、それもすごいなと、そう、感じてます。やっぱり、こう、自分はそう、神様に、まあ、神様が一番でって言いながら、でもやっぱり、こう、外れる時って、やっぱりあるじゃないですか。だけど、やっぱり、その時に、やっぱり神様が何かの、なんか、まあ、例えば、御言葉とか、なんか、こう、示してくれるから、それもやっぱり、神様、ああ、すごいなぁと。なんか、毎日、まあ、これは、まあ、会社のこととか、仕事とか、家のことでも、あ、これ、また、こうなんだ、まあ、こういう状況なんだ、また、ちゃんとしてくれると思っていても、まあ、例えば、なんか、つい、この、昨日とかも気づいたのが、なんか、まあ、神戸での時に、すごいなんか自分、なんかディプレッションみたいになって、まあそういう時期があっても、でも今回まあ、仕事のこと、例えば仕事のことでも、こう自分でこう全部、こう、貯めるんじゃなくて、あ、こういう時に神様がこう、let it go ってこう、神様にお任せするんだって、別に自分がこう、 この人はこう言われても、こう、根に取るんじゃなくて、あ、神様がちゃんと任せてくれるっていうように、こうなってきてるから、なんかこれ細かい、自分ではすごい、ああ、こういうことなんだって。まあ、他人が聞いたら、ね、わかんないけど、やっぱりそういうところも自分にとってはすごい重要なことっていうのを神様が、こう、一人一人に、まあ私の場合、私にこう示してくれるっていう、それもすごいなと思う。なんか、周りの人には、もしかしたら、そんなに大きいことじゃなくても、やっぱり一人一人、例えば私のことで、その中ではすごい重要なポイントだっていうのを神様がこう、示してくださるっていうのも神様だなと。わかるかな、うん、一人一人にこう。うん。はい。
いや、いいんだけど、何やるのか分からん。いや、でも、いや、聖書的に一番優先しなきゃいけないのはやっぱり神様との関係でしょ。
うん。
いるでしょ。うん。で、その中に祈りもあるし、あやが言ったような罪の告白っていうのも祈りのね。自分の場合は神様の御声を聞けるようになりたいっていう祈りをするっていうのが今の気持ちで、うん。まあ、それも結局神様との関係、すごいだと思うよ、やっぱり。
例えばさ、人によって自分の思いが通ることが神様で、神様からの祝福とか思ってるクリスチャンもいるじゃない？
はい。かね、もうなんか、
意味がわかんなかった。
自分の思いが通ることが神様からの、自分の願いが叶えることが神様のね、あの祝福だと思い込んでる人がいるっていう。それをやったらさ、
それ
やっちゃったらみんな考えも思いも違うんだから、誰か得したら誰か損するわけで、
ね。うん。
それは祝福とは限らないね。
うん。
うん、みんながみんなそれやっちゃったら、世の中おかしいわ。それ
は。うん。そういうクリスチャンの方は、こういう気持ちなんだろうなとすごく思ったり。だったら、
いろんな、その類でもいろんなクリスチャンがおって、
うん。
金銭的に恵まれることが祝福って、実際教会で教える人たちもおるわけね。
うん。うん。
そういうところの牧師は大体金持ちね。
うん。
別に金持ちになってもええんだけど、
うん。
それってやっぱり物質主義になっちゃうわけよね。
そういう方って、
うん。
やっぱり神様との関係を大切にしようと思ってらっしゃるのかな。
いや、それ人の心まで読めないからわからんけど。
うん。
例えば、わしから見れば勘違い野郎にしか思えんけど、その人たちは真面目かもしれんじゃん。聖書のどっかから引っ張り出して、ほら、こう書いてあるだろうで済むことやと思ってるじゃない。わからんけど。知らんけどね。ただ、なんか、個人的には、それでいいのかなと思うこともあるし。
うん、私も思う。
で、なんで先進国だけっていうかというと、前にも話したけど、先進国だけじゃなくて、世界中の国々がね、日本とかアメリカが贅沢しとる資源の使い方できないわけで、
うん、
世界中の国々が贅沢するほど世の中に資源はないわけよ。
うん。
うん。で、金持ちかどうかっていうのも国によって全然分かれるでしょ。
うん。
物質的、金銭的な贅沢っていうのが祝福につながるほど世の中には物がないと思うし。もうみんなが、世の中の人全員が仮にクリスチャンになって、そういう人たちに金銭的、物質的な祝福が分け与えられるほど世の中には物はないと思うわけね。
うん。
足りないと思うわけ。世の中全員をそういうふうな形で満足させるほどの資源もないと思うし。だから、そういうことを言ってられるのは先進国の連中だけかなと思う。本当。
うん。
あと、やっぱり、物質だけでやっぱ幸せ買えないもんね。
うん、
結構さ、なんか俺、若い時ね、いろんな国、貧乏な国って言ったら失礼なのかな。特にチベットとか行った時なんかもうみんな、やっぱりなんか笑顔があるんだよね。買えないのに。
実はチベットも行ったんだ、
すごいなって。あ、チベットじゃないけどね、チベットの近くのネパール、
ネパールか。
行ったんだけど、なんか、すごい、感動したっていうか、
うん、
すいません、そろそろ今日の聖書箇所に戻っていいですか？
あ、そうですね。
うん、いや、っていうか、 今日の聖書箇所についてあんまり語られてない
なと思って。語ってないね。
ごめんなさい。
はい、
一つね、神様のことやけど、うん、聖書箇所についてほとんど語られてないなって話をしてる。
ガリラヤ。
うん。18節にね、イエス様が、天においても地においても一切の権威が与えられてる。
うん。
というふうに、はっきりおっしゃってる。
うん。
ね。その権威を与えられてるイエス様が、弟子たちに命令をしてるわけ。
うん。
イコール、弟子たちにも、ある程度の権威を与えたっていうことで、理解していいと思うけど。だから、イエス様は直接誰にもバプテスマを授けたことないわけよ。
うん。
誰にも。でも、それを授ける権威、権利を弟子たちには与えて、そこで、父、子、聖霊、父、子、御霊の皆によってってことは、この神様の代理として、弟子たちが人々にバプテスマを授けることができるようになったってこと。で、これってすごい特権だと思うわけね。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。命じたっていうのかなりたくさんあるんだけど、三条の水君か、そういう三条の説教でいろいろイエス様がおっしゃった。けど、でもさっきの話のように、キリさんが言ったその神様との関係、あと周りの人を愛するっていう、ここに集中されるともイエス様もおっしゃってるわけ。ね。うん。そこは、やっぱり神を愛する、隣人を愛するっていうことを教えなさいって、はっきりイエス様言ってると思う、ね。その、よくクリスチャンが勘違いするのは、命令されてるから、伝道するんちゃうね。ね。もちろん、イエス様の命令だから、するよ。だけど、言われてるからやるというよりも、ここでも、愛を伝えなさいっていうふうにイエス様がおっしゃってる。うん。で、どういう状況であれイエス様は、世の終わりまで一緒にいますというのも、やっぱり、ここで、お墨付きがあるわけよね、イエス様の。自分が一緒にいてやるんだから、お前らはどんどん出てって伝えてけっていう。大宣教命令っていう言い方するよね。何やったっけ英語で。great なんとかって言うんで。忘れた。はい。コミッション。
コミッションか。
グレートコミッションだったっけ、
うん、
なんかそういう言葉でいいよね。じゃなかったっけ、
うん、
まあ、とにかく、うん、大宣教命令っていう箇所。で、まあ、これ言うとさ、ちょっと、なんていうの。だからみんながみんな、直接伝道する賜物を持ってると思わない。うん、でも、何らかの形あると思うわけね。うん。そう。
形よね。
そう。だから何かの形で伝道はできると思うわけ。直接ビラを配る、トラクト配るとかね、ね、家庭訪問して、とかいう人もおるけどさ、そういう形がみんなに適してるとは思わんけど、でもクリスチャンとしては自分には福音を伝えるために何ができるんだろうと常に祈り続けることは必要かなと思う。
うん
うん、そういうのも含めての命令だと思うし、そう、だからね、今日内藤さんがこの聖書箇所を選んだっていうのはね、ちょっとすごい引っかかるのが、数の話じゃないんだけど、おそらく今まで教会に一番たくさんの人を誘ったのは内藤さんだと思うわけよ。で、だから誰が偉いっていう言い方するんじゃなくて、その内藤さんがこの箇所、今のうちらの教会に突きつけてきたような気がしてさ。なんか問題定義を内藤さんがもしかしたらしてるのかなとか思ったりもしてさ。
うん、あ、そういう伝道についての箇所だったんだ。
いや、だからやっぱり弟子たちに伝道しろっていうふうに言ってるわけだから、ここで。
あ、そうなのね。
うん。いや、やっぱり、みんな、人々を弟子としなさいって書いてあるじゃん。あらゆる国の人々を弟子としろという命令があるわけやね。 でも、私の解釈では、やっぱりそのあなた方に命じておいた全てのことを守るようにっていうのは、やっぱり究極的にはお互い愛し合いなさいってことだと思ってるわけ。うん。だから、よく、ね、クリスチャンでも勘違いして、さっき言ったように、命令されてるからですとか、あと、何？クリスチャンを増やさなきゃいけないからとか、教会員を増やさなきゃいけないからとか、教会を大きくしなきゃいけないからっていう風なのが優先順位になってることが多いわけよ。だけどこれを読んでると、やっぱりイエス様の弟子になる。その中に愛があるっていうのを忘れがちなんよね。うん。で、締めで、いつまでも共にいるよっていうのが、ちゃんとイエス様面倒見てくれてるんだよっていうのを忘れて、さっきの話じゃないけど、人間の力でばっかり頼って伝道しちゃおうとするっていう落とし穴っていうのがね、いつもうちらそういうところに落ちちゃうみたいなのがあるのかなと思う。だから決してこの今のね、この人数少ない教会を大きくしましょうじゃないんだけど、それ以前に教会を大きくするじゃなくて、うちらにはこういう命令が与えられてるということでね。うん。その結果教会が大きくなってもいいんだけど、別に日本語を喋れない人にも伝道できるわけであって、うん、この地域じゃない日本人の人たちにも伝道はできるわけであって、このニューヨーク日本語協会を大きくしようじゃないんだよね。それは結果的にそうしてもらえるかもしれないけど、まずその前に、イエス様の愛を伝えましょうということかなと。という理解です。長々と喋ってこう、そういう理解ですって。
いや、でも、ありがとう、解説してくれて。
いや、まあ、個人的に思ってるだけに、ちょっと今日読んでて、いろいろ。
いや、ちょっと私は、ちゃんと理解してなかったから、よかった。
なんかさ、私さ、この前、宮内先生がさ、その、周りの人にさ、親切にしてさ、
うん、
で、そのことによってね、人が集まってくるっていうのあるじゃない？だから、じゃあ、私もそういうふうなこと聞いて、自分を見直した時にさ、例えば、昨日教えに行ったんだけれどもね、あれやんなきゃこれ、教えなきゃこういうふうにしなきゃとか思ってね、思うんだけど、じゃあそれが、今私神様こういうふうに思っていますって言って、でもどうしてこう思っているんだろうっていうふうなことでね、果たしてそれは愛から来ているのか、それか私がそれをここまでにしなきゃいけないっていうふうな、しないと自分の仕事にはならないっていう恐怖心から来ているのかっていうふうなところから考えると、やっぱりこの自分を何とかし、その仕事をそこまで持っていかなければいけないという恐怖心から来ていますっていうふうなことでやってね。でも、そうじゃなくて、恐怖心からみんなにここまでしなきゃいけないんだよって言って、みんなもそうかってみんなに恐怖心を与えて、みんなもそこまでしなきゃいけないんだって思うやり方じゃなくて、愛情からやっていくやり方ってもあるはずですよね、みたいな感じもね。うん、そういうふうに思って、だから、そういうふうな生活の中のちょっとした一つのこととかでも、自分が神様の愛情から同じことをやっていくっていう手があるんじゃないかとか思いながら、昨日教えて
そこね、だから、それぞれに与えられた方法があるはずっていう、
うん。
その愛を持った、そこなんだね、結局。こうしなきゃいけないからとか、使命感はあってもいいんだけど、使命感だけだと、他のものが伴ってこないですよ。結局自分が疲れるだけ、やらなきゃいけないから。なんか神様のために、伝道のためにってよくみんな簡単に言うんだけど、これまで何度かね、周りの日本語教会とかクリスチャンの人たちからお誘いがあったわけ。お宅も少ないんでしょ？うちも少ないから一緒に何かやりましょうよって。全部断ってきた。そういうんじゃないじゃん。ね。少ないから大きくしようっていうね。そこじゃないじゃんとか思ってね。他にやることあるやろ、うちらクリスチャンとしてとか思ってね。全部断ってきたね。じゃあ何やってるのかって言ってもね、明言できないんだけど、ただ、 やっぱり一人一人祈るべきやと思うしね。自分には何ができるか。どういう形がいいのか。
そう。まあ、じゃあ、内藤さんに、最後お祈りしてもらって、閉じますか。それでは、内藤さん、お祈りお願いします。
Amen.
Amen. Amen. Amen.